後世
達人のブツブツ行こうか。
皆さんこんばんは、滝本康生です。
こんばんは。小さな羽で自ら池に飛び込み山火事を消そうとするそのような心の持ち主、桃田達人です。こんばんは皆さん。
さあ今夜も1時間どうぞよろしくお願いします。どうした、私のブログに心に
、ブログでしたね。ああいうね、
いつもいいブログ。
いや、もちろんもちろん、あのでもオウムの話がなんていう、分かりやすくて、うん、なんか本当に心に染み渡るような小さなオウムが何度も池に飛び込んで、
そうそうそう、
みんな山火事だから逃げろって逃げてんのに、
そうそうそう、
僕は逃げない言
う
て、
そうそうそう、
小さな羽に雫をいっぱいつけてパタつかせて
感動でしょ。
でだんだんだんだんこう羽が
って
焦げていくねんけど、もう自ら救いに、素敵な、まさに僕の心やなっていう。
全然やん。
いやいやいや、
真っ先に逃げてるでしょ。
おい、のけー言うて。
これもしそのブログを読んでられなくて、うん、これ聞いてたら今何の話か分かれへん
と思う、ね。気持ち悪い入り方やなと思うかも分かんないですけど、
ちょっとサクッと説明しとくわ。
はい、ね、お願いします。
は
い、
これは、うん、いつあったかな、もう10日ぐらい前かな、私がブログに書いたんですけれど、
ね、
はい、あの山ね、住んでる動物たち、その山が大きな火事になっちゃって、うん、でもう全てもう木が燃えていっちゃうから、その村の、いや山の王様のライオンがね、みんなに命令してとにかくすぐに逃げろって言って、
はい、
みんながライオン筆頭にみんな山から逃げて、うん、で山は大火事になっていったんだけど、うん、その時に小さなオウムくんが、
はい、
ね、一匹だけ、僕は逃げないって言って近くにある池にもう頭から水をパーンとこう水の中突っ込んで、
はい、
でそれをメラメラと燃えるその豪華の上に自分が飛び立って、そこでパタパタパタパタ、もう想像しただけで ねパタパタ、もう数滴の雫が、
はい、
ね、その羽からパタパタで、そしたらもう一回池に行って頭から突っ込んで、また火の元に行ってパタパタパタパタ、何回も何回もやったら、そのオウムくん の羽がチリチリチリチリとだんだんだんだん焦げていくねんけど、羽が小さくなるけど、それでもオウムはやめなくて、でそしたらそれを見ていた天に住む、まあ仏なのか、まあ偉大なる何かがオウムくんに、お前は何をやっているんだ、なら僕はこの火を消すんだって、何をそこまでそんなお前を突き動かさせているんやって言うと、この樹木さんたちは僕が生まれてからここで育って、そして疲れた時には休憩場にしてくれて、そして僕をずっと守ってくれた自分の命の恩人であると、でそれを見捨てて逃げることはできないってオウム君が言いました。でも天の声はさらに言いました。お前のそんな小さな体でこの山の炎が全部消せると思ってるのか、うん、そしたら今できるとかできないとかそういうことと違う、できないからやらないんだっていう生き方は違うと思うと、ここでオウムが叫んだわけだ、はい、
うん、
ね、で今できることを僕はやるんだ、そういう命を僕は生きるって言って、何度も何度もそのパタパタパタパタ飛んでは雫、わずか数滴の雫をそのすごい山火事に対して頑張ってました。するとそこに天の心が動かされて、そこに一気に季節外れの大雨を降らせて、もうゲリラ豪雨を一気に降らせて、その炎は鎮火した。だけれどもそのオウムはもう羽がもう燃えちゃってたからね、うん、力尽きてもうオウムは落ちていってしまった、
はい、
だけれどもその燃え残った木の枝に抱かれるようにそこで眠っていたというね、
いい話ですね、
いい話やね、本当
に、うん、まさに僕の心やなっていう、
なんで
いや本当に思いましたね。
てか、まあ、またあれやね、物の聞き方を分かってないね、
そうですか、
うん、自分の心に足りないものを見つけるためにこういう話は聞くんやけど、
まさに僕って思ってしまうところが、まあでもそういう心になりたいなっていう、まあ、証ではありますわな、そういうのに感銘を受けるっていうことは。
違うと思うわ、あなたの場合。
そうですか、
うん、
いやでも本当にそう思いましたよ、こういう心になりたいなっていうふうに。
どういう、
いやいや、なんか自らの体を持ってでも、うん、その お世話になったものを、に対して、微力ながらでもね、たとえちょっとしかできないかもわかんないけど、諦めずに、努力していきたいなっていう。
ほぼほぼ話の聞き方間違ってるよね。
そうですか。
いや、でもももちゃんの感覚でそう聞いたら、それはももちゃんの気づきやからいいと思うよ。ま
あ、それはね、それ人それぞれの感覚があると思うので。
ほら、これは、ちゃんとした教えとして残されてて、今も生きよっていうことを言うんだけどね。人のために自分の身をね、削ってまで何かをするということを言ってるわけではなくて、できないかもしれないからやめとこうじゃなくて、今できることを今行っていく命の使い方をしろっていう教えなんだけどね。犠牲心払ってね、誰かを守れっていう話と違う。
まあでも、そういう心もいいじゃないですか、その、自分の自らの命を持ってでも人を守りたいとか人を助けたいとか、まあ、山その幼った山なり何なりを守りたいと思う心ってい
や、まあ、美学としては
いいと思う。それは悪いことじゃないでしょ。
別に悪いことじゃないけど、仏教は戒めてるね。それは自己満足である。
あ、はいはいはいはい、
自分を身を子にしてまでっていうことはあまり仏教的には、
あ、そうなんですか。
それは身を子にしてるっていうこと自体が上から目線だよな。
あ、はいはいはいはい。あ、そういう意味で言うと、はい、
そうそうそう。だからそこはあんまり仏教はそこの教えに対しては言わないし、そういうことの生き方はどうですかっていうふうに質問した弟子に対しては、釈迦はそれは認めないっていうことを言ってる。まあ、男の美学として、 ロマンとして
なんかね、
なんかそういうのもいいかもしれないけどね。
トラさんじゃないけど、
男の美学やね。
そうそうそうそう、でもまあそのブログに書いてて、まあその腹からね、その頂上に登ることだけを目標にしたらね、腹から無理やんかと思ってしまうけども、そうじゃなくて、登れるか登れないかじゃなくて、一歩一歩をしっかりと、登っていくことによって、まあ仮に途中で半分のところで終わったとしても、
そうそうそう、
半分のところから見れる景色は、
何、私の話全部言ってくれてるね今日。
登ってない人、
一生懸命読んできた。
そうそう、登ってない人よりもっていうね、景色は違うよっていう、ね、
この収録のために頑張って読んできてくれ
た。そうなんですよ、もう昨日徹夜してまた読んどかないと
読んどかないとね、
怒られるわ思ってね。
そうよ、みんなの方がさ、よく知ってるからさ。
そうそうそうそう、
ラジオのレベルが低いって結構何
言われる。そうですか。僕、逆に僕の周りの人間からしたらラジオのレベルが高すぎるって言われます。
あ、そう、ほんとはももちゃん、あんたのお友達レベル、
そうそう、かなり低いんでしょうね。
いやいや、みんな違うことに探求してる方
ね、
う
ん、みんな低いねんて。
でもね、思うのね、人とね話をするってね、例えば私心から尊敬してるある一人の方がいるのね、
はい、
男の人なんだけど、お釈迦様とちゃうよ、
はい、
生きてる方ね、
今も生きて
ご存命
の、はい、
で、その方とは年に1回ぐらいお会いできたら御の字っていう方なんだけど、その方にお会いするでしょ、
はい、
だからもうその方のその表現もそうなんだけども、言葉を出してくれはるタイミングとかがね、もう神業ってるのね、神が勝ってる。どうしてここでこういう風に、ね、私が求めていることを絶対答えを言われなくて、私の口から出てくるようにずっとこう上手に話をしてくれはる。で、その方とご縁いただいてまだ6年5、6年かな。
ほう、
でも本当のたまあの偶然にお会いできて、そこから何かしらこう連絡を取れるようになったんだけどね、
はい、
でその方がね、思うので、その人と話をした時にね、本当にすごい、まあ、毎回話するためにこの方すごいなと思っちゃうんだけど、
はい、
その方をすごいというよりも、その方の言葉全てに対して、その方自身もいろんな方の影響を受けて、いろんな偉人の方の感銘を受けて、でその方の価値観が出来上がった。だから私はその方を通し、その方を見てお話してるけど、その方が影響を受けてきた偉人たちの方のその後ろに背景にある何万人という人たちと会話をしていることになりますよねってことやねんね。話、
はいはい、
人と話をするって、
はい、
だから最近ね、そういうように思って人と話をするようになると、キラリと輝くその人のセリフって、 その人の口から出てるけど、その人の言葉じゃないかもしれへんよ。
うん、
何か本の一行から、ね、感銘を受けたことが、その人の中に潜在意識に入ってて、ポッと浮き上がってきた言葉かもしれないし、その時に必ずね、キラリと光る言葉を相手の方が言われたら必ず聞くのね、
うん、
その言葉が口から出るようになったのは何歳ですか。でそれを、その価値観が人生に取り入れられたのはその時に何があった時ですかとか、そういう聞き方をするようにしてるのね。そしたらね、なんか勉強になる量が半端ない。浅いセリフを言ってる人ってね、まあその場で単に楽しいお話をすることでいちいちそんな追求しないけど、はい、なんかキラリと光る言葉を言わはった時に、この人すごいなっていう思い方で今までは思っちゃってたんだけど、それってその人がすごいんじゃないよね。その言葉とその人がいつか出会ったわけでしょ。
出会ったと、
その時のターニングポイントが知りたい。でその言葉に出会ってても、その時点の時の自分の心が聞ける心じゃなければ、その言葉は出会ってても中に入らへんでしょ。その言葉がこの人の口から出るということは、その言葉を必要としている状況下で生きてた方やなと思って、その時何があったんですかっていうね。なんか最近インタビュー上手なの、すごく。
だから先生も僕によく車の中で、それ、その時何歳ぐらいにそれとか。
あ、言う？言ってる？あ、そう。
何があったんその時とか言って、すごい興味持ってくれてはんのは、あれはそういうことなんです。
あ、ごめん、無意識で聞いた。でもそうやと思う。だって、単にももちゃんの思い出話聞いてたってつまんないやん。
まあまあそうですよね。
人の思い出話って。
もう話変えようと思って。僕の場合は。
じゃあ、そうじゃないよ。そうじゃないよ。やっぱり、ももちゃんがなぜそう思ったのかな。今、ももちゃんが何をやってるとか、過去に何やってたとかはどうでもよくてね。興味なくて。なぜそれをやりたかったのか。で、それをやってたのに、今、なぜももちゃんはそれをやってるのか。っていう話の方が楽しくない？
あ、そうですね。あ、ほんまですね。
そうやって思うとね、なんかね、話、深くなる他人とね。まあぜひやってみて。
あ、やります。いや、これはいいですね。ただ単にほうほうって聞くだけじゃなくて、
そうやね、ももちゃんって割とそっちやね、だから何もももちゃん人に興味持ってへんねんなって前から思ってた。
そんなことないです。僕どんだけ先生のこと今まで車の中で深掘りしてきてます。そんな、
じゃあそれは何言ってんの、あんたの悩みの話ばっかりやない。
まあまあそれはね、でもその時にまた先生も言ってくれ、私の時はこうやったとかね、ああやったっていうことを言ってくれはって、
あ、そう
言ってくれはります、言ってくれます。
覚えてない。
私の経験では、会社やってる時はこうやったよとかね、
あ、そう、
坊主になってからはこうやよとかいうことをなんか言ってくれはりますわ。
あ、そう、
だ
って割とももちゃんそのほら表面的なことを質問いつもするからね。いや、これ冗談抜きで、興味ないんやなと思ってた、ももちゃんな。
いやいや、そんなことないですよ。なんで最初の頃めちゃめちゃ聞きましたよ、いっぱい。
いや、それは聞いてることが、どうやってお坊さんになりますかとか、一日何時間勉強してますかとか、表面なことはももちゃんよく聞く。
ああ、そうかそうか。
なぜですか、そこに何があったんですかは、ももちゃんは聞かない。ね、本は一日どんだけ読むんですか、月に何冊本買いますか、そうですか、あれですかって言っちゃうんだけど、なぜその本を選んだんですかとか、
あ、そこまでは聞いてないわ。聞いてないです。
でしょ、まあ、でもそれは普通の会話やと思うよ。だから。
で、そこまで聞いてないし、その先生が何の本読んでるかも、正直。
興味がない
というか、ね。いや、知らなかったですね、今まではね。たまにここに持ってこられる本とかは別として。
そう。
で、先生に、いや、でもどんな本読まれてるんですかは聞いてますよね、僕。ほんなら、
聞いてるけど、難しい本よって言ったら、そうですかで終わっちゃう。
うん、
例えばとか、そこがない。
でも聞いた時に、僕覚えてます、今でも。先生どれぐらい読まれるんですかって言ったら、年間200冊ぐらい読むって言ってあって、どんな本読むんですかって、仏教の本ばっかりですかって、違うと。ありとあらゆるもんを、古本屋行って、こっからここまでみたいに大人買いする時も多いみたいな。いろんなもんを読むよっていうことを。
すごい、覚えてるもん。
覚えてます、覚えてます、ほら。
かっこいい。
だから僕も大人買いしに行きました、古本屋。
どんな本よ。
いや、もういろんな本。まだ題名も分かれへんぐらい置きっぱなしには なってますけど、ちょこちょこと読みながら。
偉っ。
そうなんですよ。
でも車運転する仕事してるからさ、なかなかボブちゃん本って読まれへんでしょ。
あのね、読む時はないんですけど、うん、その極力、うん、朝起きて30分とか。
あ、そんなことしてんの？
布団の中でね。
えらいやないの。
朝目開いて30分布団の中で読むとか、うん、あとだから寝る前に30分読むとか、あとまあ半身浴、まあ、あんまり体に良くないですけど、あの半身浴してる時にちょっと読んだりとか、
あ、昔あった昔あった、そうい
うようなことはしてますけど、そのね、本を読む時間を作り方ってね、非常に難しいですよね。あの好きな方は当然、うん、まあ、当たり前のように子供の頃から読まれてると思うんですけど、うんうんうん、僕はいざじゃあ先生、
習慣のない人はね、
そう、先生みたいに200冊年間読もうって思ったら、うんうんうんうん、めっちゃ時間かかるのを、これ、うん、時間をこれどないに見出すのかなっていう。
あ、そのね、あの読むっていう心の見出し方だと思うのね、時間よりもね、うん、ももちゃんは何をするために本読んでる？
僕っすか、
うん、
いや、そら自分の中に知識を得ようと思うことですよね、
うんうん、知識を得よう、もちろん知識を得ようなんだけどもね、あのそれはそれでいいと思うのね、
はい、
もっとなんか奮い立つようなものを求めて本を読んだらね、何をさておき本を読む時間を作ると思うのね。
あ、そうか、
うん、うん、私がいろんな本を読む目的はね、うん、あの例えばいろんな方とお会いするじゃない、
うん、
気が短い人であったりとか、はい、なんかすごく落ち込んでやる気がない方とか、うん、うんと、まあいいか悪いか横にして有頂天になっている状況の方とか、うん、不安だらけの方、
はいはいは
い、いろんな心の状況の人とお会いするじゃない、
はい、
でいろんな人が講演会に来るでしょ、うん、そんだから講演会場の中、みんなの心っていうのはいろんな心の人がいっぱいいると思うのね、うん、例えばコンサートとかはみんながそのね、あのアイドルとかそのタレントが好きで、うん、みんながそこ一つになってわーっとこの盛り上がるっていう、うん、割と心のありどころ同じような方たちがぐっと集まってきはるかもしれないんだけど、
はい、
仏教の話ってね、うん、怒ってる人もいれば悲しんでる人とか、将来の不安がもう消せなくてとか、いろんな心の状況の人が来られるので、一つのことを表現するのに一つの言い方だったらある方にしか届かないような気がして、だからこうこうこういうことなんよ、またはこういうことですよ、あるいはこういうことですよっていうふうに一つのことをお伝えするのに違う角度のお話をができるようになっとかないと伝わらないような気がして、
はいはいはいはい、
なので、うん、うんと、リンゴは美味しい、甘い、体にいいっていうふうな言葉がスッと入る方もいれば、うん、そうじゃない方もいるかもしれないんで、うん、例えばリンゴは甘くて美味しいから食べなさいねって言ったら、はいっていう人もいるかもしれないけど、うん、最も消化がいいからねっていう心でリンゴを食べる方もいるかもしれないし、
うん、
でリンゴ農家の方がこんな苦労してやっとできたからねって言ったら、そのリンゴという歴史背景を聞いて興味を持って食べる方もいるかもしれないから、一つの仏法っていうのを聞いていただくときに一個の表現だけしてるとね、伝わらないような気がするので、全然違うジャンルを読むっていうのはそういう、
いろんな人のその
表現
シチュエーションというか
表現、ね、
心の状態を伝わるように、
うんうん、表現、
うん、
例えば主人、そこに出てくる本の中に出てくる主人公が怒ってる人を書いてたとしたら、その怒ってる人を書くのに、あ、これだけの内容とかこういう表現使うんだなこの作者は、
うん、
とか、なんか そういうのを勉強してる、
うん、
なんか変やね、
いやマニアック、そういうことを考えられながら読まれてるんやな、
いいか悪いか分からへんけどね、なんとなくいろんなあっちこっち向いてる心の方がいはるんやなって、質問コーナーを設けた時によく思うね、
うん、
そのさっきのこのお話が良かったからもう一回そこ言ってくださいっていう方もいれば、あのそことは全然違うような、うん、そんなところに質問するのっていうような質問が来たり、みんな本当にバラバラなんだわって感じのね、だそれを分かりやすくするためには表現がいっぱい持ってなくっちゃなって、そうなんかな、
すごい。
いや、うん、だからなんかもう読むのも仕事のうちやもんね。そういう意味ではね、ももちゃんはお仕事の合間で読まなくちゃいけない。それはだから難しいと思うよ、時間面につけるのね。最近ね、
はい、
あの瞑想をまた研究し始めてるのね。
ほう、
うん、で、あ、今年のね、9月か10月ぐらいなんだけど、はい、その時にあの今東京でも新改革が始まってね、
うん、
で文科生がガッと一気に増えちゃってるから、はい、9月か10月に合宿をするの。
お、
うん、
去年もされましたね、
新改革の合宿。あ、
新改革で合宿、はいはいはい、うん、前はお座布団の合宿でしたっけ。
そう、なんだろう、いろいろやってるからどれやったか忘れたけど、
はい、
それをやるの。
うん、
でね、人ってももちゃんも、ももちゃんの中に傷ついたももちゃんがいる？
いますね。
ほう。
うん。
ほう。ももちゃんが自分で傷ついた自分が自分の中にいるって気づけているうちはまだ大丈夫。気づいていない方が多くて。
ほう。
うんうん、でも自分の心の片隅の奥の方に奥の方に小さな時よ、
うん、
小さな時のももちゃんね、
うん、
大きな時のももちゃんちゃうよ、
うん、幼い頃の
幼い頃のな、
傷ついてる、
そうそうそう、
はい、
うん、寂しかったり傷ついたりとか、うん、なんか一人ぼっちの恐怖を感じたあの小さな時のあの感じ、
うん、
でそのあの子がね、それもしももちゃんが、ももちゃんの中にその子がいたら、
うん、
で、あの子って別の人格を持ってしまってるのね、ももちゃんの中で、
うん
うん、で、その子のことをももちゃんは気づかない、気づいてない、うん、だから僕の中に今傷ついてる僕いますよっていうのは、それはももちゃんは本当の傷ではない、
うん、
単に過去の執着、
うんうん、
でももう覚えてない、
うん、
ただ時々そこの蓋が開いてしまうことがある、
うん
うん、自分ではギューッと隠してたわけ、
ほう、
うん、押し隠してたんだけど、はい、蓋もしてなんだけど、その蓋が時々何かの状況とリンクしたら蓋が開いちゃうことが人ってあって、うん、その時に急にポロポロ涙が出て、急にもう何もできないような状況になっちゃうことが人ってあってね、うん、
はい、
でそれのそこのその奥にいるその小さな小さなその子と、その子を、まあ大人になった自分がね、うん、しっかりとその子に癒してあげるっていう、まあ、そういうやり方がある。でこれを新改革の文科生ね、せーのでドーンとお伝えしてあげたくて、
うん、
1回ずつクラスでやってたらもう大変やからね、
うん、まとめて
そうだから合宿で、でもすごく面談するときに必要なの。
ああ、そうなんですか。
うん、それをね教えてあげようと思って、そしたらもう一回きちっと瞑想のこともね、そこから伝えてあげないとあかんからね。今もう日夜瞑想の勉強を始めててね。
あ、そうですか。
そう、楽しい。
それは何ですか？そのずーっと遡っていくっていうやり方なんですか？言うたら。
うん。
また違うんですか？
うん。うん、遡ってはいかない。遡ることもできないから。自分ではそこに記憶があんまりないからね。
ああ。
うん。
ほう。
でもそれはね、そのやり方っていうか、まあ、一つ、まあ、これは普通に、心療内科的な専門分野でもプログラムとしてあるんだけどね、うん、それをマスターを私はもう取ってるんで、もうとっくの昔20年ぐらい前、
うんうん、
それをまあもう一度きちっと、体系立てて教えてあげよう。今まで私自分個人だけが面談中にはそれをやってたけどね、これちょっと文科生にも教えてあげなきゃと思って、楽しいよ、
うん、
機会があったらももちゃんね、なんかぜひとも一緒に学んでほしいな、
はい、ぜひお願いします、うん、僕もあの先生に教えてもらって瞑想はちょこちょこやってますよ。
お、
毎日一応基本的に瞑想はうん、まあ、15分なり20分ぐらいの瞑想はするようには心がけてます。
いや、
まあ、いわゆる先生から言わすと呼吸法でしかないかもわかんないですけど、
いやでも偉い偉い偉い、
うん、ちょっとまあ沈めるっていう。
へえ、その時はどこから入んの？瞑想に意識。
意識。あ、なんか僕は詳しく知らないんですけど、そのチャクラが、7つのチャクラがあるっていうことをちらっと聞いたから、そのチャクラの部分に意識をまず当てていって、うん、で、それから、
怪しいラジオになってるわ。
今自分の、今自分のなんか悩みとか、自分のなんかあるじゃないですか。うん、なんか、うん、例えば、 こんなことでなんか嫌な気持ちになったなとか昨日、
うんうん、はいはい、
でそんなことを、うん、なんでなってんやろっていうのをちょっと探ったりとかぐらいのやり方ですわ。そんな、
それはなんで嫌な思いになったのか、
なんでその時に僕は嫌な気持ちを感じたんやろっていうのを、
うん、
をちょっとなんか自分なりに探りに行くみたいな。
なるほどね、うん、
その追ってるんか追ってないとか関係なく、うんうんうん、とりあえずまあ自分の感情がそう思ったことを、じ
ゃそれをした後にももちゃんどういう気持ちに変われてんの。
うん、あのあれもうすっきりと気持ちよくなりますね。
あ、なるんだ。
なります
よ、ちゃんと。でいいね、
うん、うん、だから相手の人も、うん、あ、こういうふうな気持ちだったのか、で僕にはこういう心があったのか、
うんうん、
あ、これは僕が、うんうん、まあ、栄養に思われたりとか、うん、そういうね、名誉欲が僕の中で勝っとったのかとかいうのを自分の中でやりながら、
へえ、
うん、うんうん、いうのはちょこちょこやるようには、
すっきりするんだってはそのやり方でいいよね。
うん、
怒りが手放せるならそれでいい、ね、
そうですね、
うん、
怒りはまあ最近あんまりないんですけど、怒りよりも、はい、いや、ほんまに最近ほんまに怒りが
すごいじゃん、
起こることがほとんどなくなってきたんですけど、うん、ただたまにね、その、うん、怒りっていうかその悲しいなって思う時があるんですよ。
何に悲しい
の？なんかね、あの言われた発言とかで、
うん、
ちょっとなんか悲しいっていうか、
どうしたの？急になんか心がセンチになって
る。いや、悲しいいうか悔しいいうか、まあそういうような感情ね、
うん、
何言うとんねん、このボケーやって、前やったらそうやったんですけど、うん、今はそうじゃなくって、なんか、うん、ちょっと
あら、あ、
なんでそんな言われ方すんのかな、悲しいなっていう気持ち、
いいことやね、
気持ちになったのを、
すごい、
それを次の日、
うんうんうん、
なんでやろうっていうのをもう一回、
うんうん
うん、
それはなんでが見つかっ、どんななんでが見つかったことがあるの？
いや、それはだから僕はあの相手に認められたいっていう僕の意識の方が強かったんかなっていう、ね、うんうん、とか、
うん、
大体そういうのですよね。なんかあの自分の存在を認めてもらいたいとか、うん、それとか僕がやったことで喜んでもらえなかったこととか、
うんうんうん、
で要は自分基準で見てるなぐらいのところですけどね、
うんうん、なるほどな、
うん、ぐらいのところしか分かんないけど、うん、それぐらいでも、ああ、そうかそうか、僕がこれは僕の欲やなとかいうふうなぐらいにはしたら、うん、ちょっとだからその楽ですよね、
うんうん、そうか。じゃあなんで相手に認められたいと思っているのかなは気づいてないんや、まだ。
あ、いや、あ、だからその自分の名誉欲、
うん、だから名誉欲は横置いといて、うんうん、どうして認められたいと思ってしまうんだろう。
ああ、思ってしまうんでしょうね。なんででしょうね。
そこに気づいたらもう、
うん、
認めてもらいたいと思わないよね、
うん、ですね、
うん、
先生のブログにもちょこちょこ出てきますけど、
う
ん、なんで人は認められたいのかとかね、
そうそうそう、
比較してしまうのかとか、
うんうん、でそこには名誉欲としか表面的なことしか書いてないけど、うん、その実際私が講義でやってるのはそんなことではないんやけどね、そこをももちゃんにちょっとまた今日の帰りの車の中でも教えてあげようか。
お願いします
というあたりで、今日1曲目の曲をお届けしたいと思います、イーグルスのナンバーからホテルカリフォルニアです。どうぞ。 はい、ホテルカリフォルニアお届けしました。
いやいやいや、今もう今曲の間に本当にもすごい目から鱗のお話を。
今日すごいなんかマニアックな会話よ。なんか大丈夫？
いやー、これはすごいお話をしていただき、これはまあ本当に役得っていうやつですね、先生。
今でも今の一番この曲中のね、一番こう深い話が、リスナーの方は何も聞こえていない。
聞こえてないんですけど、まあこう皆さんこれを聞かれたら本当は一番ね、う
ん、いやいいよ、じゃあももちゃん今聞いたことなんかサクッとももちゃんなりに。
あ、いいんですか？
あ、いいの。
だから僕がやっぱり人に認めてもらいたい、認められてなくて寂しいなと思ったり、うん、こう今まではちょっと腹立ったりとかしたことがなんでやんやろと、うん、瞑想の中でね、ご自分で自分のこう、まあ、そういうなんか何の欲求やみたいなこうことを思ってたんですけど、
うん、
結局そのなんでそういう気持ちになるのかっていうと、うん、要は承認してもらいたい、では承認はなんでしてもらいたいんやって言ったら、自分で自分のことを認められていないから、
それ
の苛立として人の反応を見てると、
うん、
そう、望むっていう、
自分で自分を認めてあげることができない代わりに、だったら他人が認めてくれよっていう、
はあ、
怒りの矛先が他人になっちゃってる、この承認欲の根底はね。だから誰だって表面的にはね、何か頑張ったら人から偉いねって、よくやったね、さすがやねって認められたいなってみんな思うけれども、果たしてみんながみんなでしょうかということになってくるわけよね。俺を認めろよ、もう少し俺を認めろよと思っちゃう人っていうのは、自分で自分を認めてあげることができていないことを分かっているので、つまり自分のことが好きなんじゃないんだよな。だから他人にそれを求める。でも自分でしっかりと自分のやったこと、自分にはこれが最善の出来だったと、もう自分の持ってる努力は全部ここで出せたんだとか、今やれることはやったんだっていうことを、しっかり自分で自分を認められている人は、他人に認めてよっていう心は持ちませんよ、承認欲がありませんよ。
確かに自分の道をしっかり生きてる人ってどっしりとしたもんですよね。
そう、
なんか
そうそう、
例えばな、本当に同窓会とかそういうところに集まってきても、
オーラがあるよね。
そう、ね、別に周りのこう目をね、何も気にしてなく、
そうそうそう、わかるわ、
マイペースで、
なんか貫禄、なんていうのね、こう揺らがぬ、
ありますよね、
大木のようななんかオーラがあるよね。わかるわ。
でやっぱこれはどうなんですか、先生、その自分を認められてない人って他人を認められるのですか、それとも他人も認めにくいの、
他人のことは認めない、
認めない、やっぱり自分で自分を認めれてないから、他人のことも認めることもできない。
やっぱ自分を認めてない方は他人を認めるなんてことが怖くてできひんよね。余計に惨めになりそうやもん。
そういうことか。
面白い昔ね、番組を、そのシナリオを書くシナリオライターの方と出会ってね、ご飯食べたことがあって、でその番組ってね、ももちゃんも見たことがあると思うけど、まあすごい有名店、ミシェランとかの星がつくかどうかのね、それとかも本当の大人気店っていうか、こだわりの店というかね、その辺のちょっとしたお店じゃなくって、もう本格的なそこのお店の味を出すっていうね、そういうお店のオーナーシェフとかに、テレビが行ってね、でそこでご飯食べるわけよ。でおすすめなんですかって、じゃあうちこれですよって食べて、もうこれはうまいなってね、もちろん言うじゃない、
はい、
だからオーナーの方もありがとうございます、これはどこにも負けないんですよ、そうですか、じゃあ唯一あの店にはこの料理も負けるっていう店を教えてくださいっていう、その数珠つなぎの番組があったわけよ。それすごくない？
おすごいです、
もうどこの店にも負けませんって言った一品を出してるわけね。なんだけど、その一品さえもあの店には負けるというお店を紹介してくれっていう風にシェフに頼んだら、シェフはあ、ありますって言って、どこそこのあの店のあの一品にはかなわないっていうのを言うわけよ。でその通りにそこのお店行って、実はここはそこのシェフからご紹介いただきました、でその一品を食べさせてください、でこれはうまいですね、でもうこれもね、地球上で一番うまいと思いますよってシェフは言ってんねんけども、これよりもあそこないあれは うまいな、うちのは負けるなと思う一品紹介してくれっていう、もうザーッとそれで番組が走るねんけどね、はいはい、それを最初番組がついにその番組は成り立ったんだけど、うん、最後にはね、でもその企画段階でいつもポシャっててんで、うんうん、こういう番組したら究極のグルメ番組ができるんじゃないかっていうふうに最初提案があって、はい、でまあいろんな取材活動を始めるやんか最初、
はい、
ならどこの店も他の店を紹介しない、
あ
ーオーナーが、
あ
ーうん、あいやその店よりもうちの店が一番ですからって言って、みんな紹介しないから、この番組はちょっと企画倒れでまた違う、ね、企画立てようかと、
面白いですのにね、
そう言ってた、ね、いや紹介してくれなかったら番組成り立てないし、ね、
成り立たないですよね、
うんうん、でもそのもっと本当の高級なね、もう修行何十年も継いだその見るからに大木のような魂を持ってる、うんうん、もう揺らがぬ魂というか揺らがぬ自信というか、そういう方からだったらどうだろうみたいに矛先変わったみたいで、うん、そしたらうちはもうこれはね、もう日本世界中で一番うまいこれは一皿やでって出したのに、うん、あの店には負けるわっていう店紹介してくれっていう、それを言うと、
はい、
やっぱりその自分の心にこう幹を持ってる、柱を持ってる、うんうん、そういうオーナーたちは、まあそこ行ってください、あれにはうちわで勝てないんですよって、やっぱりみんなが言う、
うーんすごいな
すごいよね、
分かるような気しますね、
分かる、
なんか自分が紹介してそこは流行っても困るなっていうようなもんじゃないですか
そういうことやね、
簡単に言うとね、
そういうこと、そういうこと、そういうこと、
特にあの同じようなもん置いてるようなところで絶対紹介しなかったりね、うんうんうん、例えばラーメンやったらね、うん、でなっちゃうかも分かんないですよ、うんね、うん、それでも本当に有名な老舗の料亭とかのもう腕のある人なんかやったら言えるんでしょうね、
うんうんうんうん、そうやね、もうとうにお亡くなりになったその小林誠寛さんという方もね、
あ、はい、
うん、まあ、あの方がそういうようなことをずっと言ってらして、
うん、
で相手の方が、相手の方にもお金が入るような、うん、
はい、
相手の方が儲かっちゃうようなことを、うん、あなたはやりなさい、言いなさいっていうふうにあの方ずっと言っててね、
へ、
うん、でじゃあ例えば何だろう、まあ私の友達がねすごい頑張ってて、はい、今はちょっと体調も悪くなっちゃったし、本人が人生の方向を変えるみたいやからね、うん、今あの活動ストップしてるんだけど、
はい、
友達がずっと講演家として頑張ってたわけよ、うん、で私の勉強会に来る人にもういつも言ってたの、
うん、
あの子の勉強会行きなさいって言って、だから、そんな先生が言うんだったら行ってみようって言ってみんながザーッと流れた、
はい、
うん、でもその彼からしたらすごい、え、どうしたん、びっくりするみたいな、急に今日お客さんが多い、
多いと、
うん、だから滝本先生があの方の話素晴らしいから聞いといてっていう風に言われたんでって言って、うちの信者たちがダーッと流れた時期が、
は
あ
は
あ、うん、あって、ですぐもう電話かかってきて、うん、ようそんなことしたなって、だってそんなんええのって言って、いや別にいいよと、うん、いい話あんたしてると思うよって言って、なんか負けたわって言う、いや勝ち負けと違うやん、でも本当にそのね誠寛さんにそうずっと言われてたから、そういう風にあの人の話はよかった、あの話もよかった、聞いといて聞いといてっていう風に言ってたら、やっぱその変な話だけど、そこの会場でその人も私の話をしちゃう、
はいはい、
だそこの方のとこにずっと勉強会に行ってた方もこっちに来ることになっちゃってとか、もうそういうそのいい感じ、そういうことをずっと誠寛さんという方は言われてたのね。
なかなかできないことですよね。
できないことをやろうね、子供の頃やったら、
う
ん、でも今はなんかその辺のほら自然界のルールっていうものがあるんだなって、なんとなく、ね、自然界のルールってやっぱそうなってるのよ。ももちゃんが喜ぶようなことを私ができたら、なんかいつかももちゃんからも喜ばせてもらえるんやろうなっていうのと今の話は何の違いもない
よ、ね、まあそうですよね、
あの番組はだけど結局もうすごいあれやったよ、高視聴率の番組はできたよ。
あ、そうですか、
そのやっぱシェフが次のシェフを紹介していくっていうのは、みんな、このお皿よりも美味しいとこですかって言ってるシェフの顔をみんなワクワクしてテレビを見てたと思う。だから実はあるんですよねって言ったら、あるんですかみたいな、それを言ってるシェフのかっこよさ、
ほー
すごいよね。
やっぱりそこまでいけるっていうことは自分をちゃんと認められてるっていう。
認められてるよね。
これここなんですよね。
人を認めれるのは自分に対して揺らがぬ信念があるからやろうね。志がある人は他人がどう言おうがいいやろうし、他人、自分の近い方が立派な方がいらしたら嬉しいしね。
そりゃそうです。
周りがさ、なんかもう何もやってないプー太郎みたいな友達ばっかりやったら、ももちゃん悲しくない？
まあまあそれはそうですね。確かに、はい、
ねえ、
う
ん、なんか頑張っちゃってさ、あのお店やってる方やったら支店なんかも何個も友達が出していくっていう方が友達としてとても
嬉しいですよね。
嬉しいよね、すごく。それと同じなんじゃない
で、先生はまあ子供の頃からそういう自分のことは自分でちゃんと認められてた人でしょ、もちろん。
いや、何を言ってんの、もう全然、もうアンポンタンもいいとこ、大バカ野郎、大バカ野郎やったね。
マジっすか、
うん、もう世界一。
え
大バカ野郎でした。
いや、なんか先生はちゃんとなんか認めて、
全然
なんか子供の頃から何でも、例えばピアノやっても、うん、音楽、あのプール泳いでも、うん、何やってもそこそこの成績で、
そういう意味はね、器用やったからね、うんうん、でも自分を認めるとか、
うん
うん、そんなはワッツって感じやね。
へ、
そんなもう全然、もう自分に自信がなくて自信がなくて自信がなくて、とにかく自信がなかった。もう何も一人でできなかった、怖くて。
ちなみに先生、うん、今は自分で自分を認められてます？
うん、自分がこうしようって思ったことは、うん、そうしようって思ったところに行くまでできるよねって思ってる。なんか途中でダメなんじゃないとか、うん、そういうのはなくて、こうしていこうと決めたと思ったら、その決めたぞっていうところまで到達するまで努力を重ねる自信はある。そういうところの自信はね、昔はそんな自信もなかったもん。
それはだから昔よりも今の方が自分で自分のことを認められてるっていうことなんですよ、うん、そう言うたら、
うん、生きていきやすい、迷わなくなったよね。それはね、迷わない。
ほうほうほう、
うん、
自分の道が迷わないということ、うん、自分の生きていく道が迷わない、
道が迷わない、そんなかっこよくないけどな、
うん、
でもこういうことをしたいな、 こんな自分でありたい、こうなりたい、
うん、
こういうことを残せる人間になりたいとか、なんか一つそこ決めたら、そこにずっとちゃんと向かってそこに行くまでの努力をなんかやめないだろうなっていう自信はある。そこに行くかどうかは別ね、もうさ、もう神のみぞ知る、それは分からへんけどね、そこはできちゃった。
そのまあそういう自信がっていうか、その、ね、うん、努力は続けられるだろうって今思えてるようになるのに、
うん、うんうん、
は何があったんですか？
何もなかったよ。ただただ、うんうん、とことん嫌いやったよね、自分のことが。
へ、
嫌いっていうか、もうとにかく自信がなかった。もう何をしても自信がなかった。
いや、そんな言葉が聞けるなんて。
自信なかったよ。
まさか。
本当に自信がなかったんだけれど、それっていうのもほら、自分で自分に対する自己評価でしょ、自信があるかどうかもね、うんうん、旗が見てたら自信がある人に見られてた。何をしてても自信がある人っていう風に、
なんかバリバリやられてる、おそらく知らないですよ、先生がビジネスやられてた時って、うん、知らないですけど、ものすごいパリッとして、
そう
バリバリテキバキ
バリバリやったね、
パンパンパンともう言葉も発して、うん、すごかったよな。
すごかったと思うのね。
だからもう自信満々に多分
見えてたと思う。
だと思うんですよね。
見えてたと思う。
うん、
うん、でも全然自信がなかった。全くなかった。おそらくでもみんなそうでしょ。自信がなかったんだけど、その自信がないっていうふうにどうせ考えるんだったら、
はい、
自信があるかないかっていうことを論ずることをまずやめようというところから始まって。
ほう。ほ
う。うん、もうただ自分が何したいんやったっけと、自信って自分を信じること、
うんうん、
でそれがあるとかないとかっていうことではなくて、自分ってどこに人生行きたかったんやったっけ、だったら行ったらいいんちゃうんみたいな、もうすごくシンプルになっちゃった感じ。徹底的に落ち込んだもん、自殺未遂をしたことがあるって言ったことがあるでしょ。
いや、それは初耳ですよ。
初耳なの、はい、講演会でたまに言うからみんな知ってる。
いや、事故に遭われたことは知ってますけど、自殺未遂は知らない。
そうなんや、うんうん、 もう自殺ミスして。
え、マジっすか。
そう、それが奇跡的に助けられてしまった。
何それ、どんなお話ですの。めっちゃ興味ありますよ。
いやもうそれでみんな知ってる、あんただけ知らんから。また車の中で、
車の中で分かりました。はい、よかった。へ、うん、ね、そうなんや。
そう、その時にね、うん、思ったの、死んでしまいたかったのと違うのね、
うん
うん、だからよくね、もう生きていくのが辛いって言って、もう先生自殺したいねっていう相談の方が、ね、来られる、
はい、
けれど、その子の気持ちがよくわかるの、
うんうん、
でみんながみんなじゃないかもしれないけどね、うん、私の場合はね、死にたいと思ってたんじゃなかったのね。
ほう、
うん、やり直しがしたかったの。
やり直し、
うんうん、自分の思う形になんかいろんなものがいかなくなってしまって、なんか、うん、あれなんかボタンの掛け違いみたいな。
うん、
で人でも本当のこのね、シャツとかのボタンの掛け違いっていうのはね、うん、また外したらいいけどさ、うん、人生のボタンの掛け違いって結構致命的でさ、ね、もうその一回バラバラと全部ボタン外さなければ元に戻せないわけで、でももう掛け間違っちゃってたんだもん、どうやら。
はいは
い、だから、あれ、どうしたらいいんだろう。つまりは一回服を脱がなあかんや。ね、あれ、それどうやったら人生でこれもう一回その元にもやるんやったっけと思って、あ、そうかと、一回死んだらいいねやわって思った。もうその時はだからもう鬱状態よね、完全に。
へ
で、そっかそっかって。でもう一度自分の理想たる道が、その時若い頃よ、うんうん、あったから、そういう風になり、そっちの道にもう一回やり直したい、ものすごいそういう風にしたいっていう意欲がいっぱいあったから、うん、そうか、今すぐやり直そう、よし、もう一回チャレンジっていう、すごい前向きな気持ちだった、
うん、
単に死にたいみたいにいじけてたのではなくて、よし、そうや、やるのは今だ、今しか、今やり直しをやったらいい、もう一回やれっていう、
ほう、
もう息揚々と。
へぇー。そんなことがあったんですか。
あったよ、あったあった。
でもそれは未遂で終わった。未遂で、ね、まあ、もちろんね、今いてはるから。
そう、未遂で、気がついた病院で、全身体内洗浄刺されてた。
あ、そうなんですか。
うん。
あー、そう。
もう口から管通って体の中全身洗浄されてた。
へぇー。
意識だいぶ戻れへんかったからね。
へぇー。そうなんですか。
要するにもう なんだあちこちの講演会で言ってるから。
あ、そうですか。
そうそうそう、だからね、なんかその自信があったらいいとかないとかいいとか、うん、もうそこも論ずる必要なくて、うん、ただ、うん、自分がどこに向かっていきたかったっけっていうことを見失わないようにしとけばよくて、うん、だからそこに向かってとにかく淡々と進めばいい、うん、ももちゃんが今日のラジオの最初に言ってくれたみたいに、うん、5合目まで行った人は5合目からの景色を見ることができる。頂上に行かなくても。頂上を目指してスタートすんねんやけどね。うん、でそれから6合目までもし行けちゃったら、そのさらに6合目まで行った人しか見れない素晴らしい景色と出会う。
うん、
人生ってそれでいいんちゃうみたいなことを、うん、思い出して、うん。昔は自信がなかった時はね、頂上まで行こうって決めたら頂上に行かなあかんと思ってた。だから自信がなかった。
うん、
そんな、行かんでええんちゃうって感じ。
お、
仏教ではね、一、うん、回目標を設定したら、はい、目標を忘れなさいっていう教えがあるのね。
忘れなさい。
そう。
ほう。
うん。頂点まで行くぞ。ってね、お山登り絶対山頂行くぞ。
はい。
って決めたら、とりあえず登山口に行くじゃない。
はい。行きます。
ね。で、山頂に行くのに必要な、なんかいろんなものをリュックに入れて、
はい。
歩んでいくでしょ。なら山頂に行くことを目的としすぎてしまっている人は、
うんうん、
あと山頂まで何時間、うんうん、あと5時間かかるの、
はいはい、
あと4時間、うん、ちょっと待って、あとどれぐらいよ、うん、っていう風に山頂ばっかり考えてたら、うん、ずっと道中苦しみなのね、
うん、
でも山頂に行くぞって決めたら山頂に行くっていうこともそこで忘れる、
うん、
なら歩いてたら足元のね小さな雑草のお花にでも目が行くと、
あ、
わあ見てこれ綺麗ね、次のあそこのなんかすごい写真のスポットじゃない、すごいちょっと写真撮っていこうよ、
うん、
とかっていう風に景色を楽しんだり、足元にね咲いてる野の花を喜んだりで、会話を楽しみながら、
うん、
で気づいたら、あ、あともうちょっと山頂やって っていう風に人生は歩めと。
ほう、うん、いやいやいや、あの、まあ、実際ね、山登り、うん、僕たまにハイキング好きやから行くじゃないですか、うんうん、きつい時にね、うん、降りてくる人にすいませんあと何分ぐらいですかとか言ってこんにちはとか言って、
うんうん、
だからあ、まあ、あと20分あので行きますよ言われて、うん、まだ20分かい、ね、でまだ
わかる、わかる、わかる、
次またあと何分ぐらいですか言ったら、うん、あもうあと20分ですって、いやもう10分経ってんのにまだあと20分とか言われた時のあのショックでそこばかり気にしてるとやっぱしんどいんですよ。
しんどいよね。もうしんどいし。
確かにね。今を楽しみながら、着実に楽しみながらしょったら、いつかは頂上には着きますもんね。
そうなんよね。これが今、今、今を生きるっていう生き方。
そうか。一度目標を忘れなさい。
そうそう。もう設定して、そこに対しての準備が整ったら、目標を忘れろ。
へー、すごいな、
うん、面白いよね。でも理にかなって教えよね。
です、確かにそうです、うん。ずっと上ばっかりね。
そうそうそう。
まだかいまだかいまだかいってもうしんどいだけですからね、ずっと。
昔、大阪の台所、大阪からこう江戸の方とかにさ、はい、いろんな食料とかがこうね、運ばれていったりするときって、当時は当然人力だったから、
はい、
ね、うん。でも、昔の偉人たちはさ、先人たちは、山道をまっすぐは掘らなかったってね。この街中の商人が通る行き交う道もまっすぐは道を作らなかった。くねくねくねくねとな、わざと刺したわけや。あそこまで行ったら休憩しようなって、うん、せやなって言って曲がり角で休憩、うん、で次、あ、じゃあ次あそこまで休憩しようなって言って、その遠いお江戸まで行かなあかんのをゴールを小刻みにして心が屈しないように道をくねくね作ったわけよ。
へえ、そういう理由ですか。
そうそうそうそうそうそう。まっすぐの方が便利やんって思いがちなんだけど、
はいはい、
心が折れるのよ。
まっすぐしんどいですからね。ずっと先まで見えてんの、もうあんな遠いんかみたいな。
私アメリカでさ、車で横断した時にさ、
はい、
カンザスシティっていうとこね、
はい、
カンザスっていうとこもね、西海岸から東海岸まで行く時にね、あのバックミラーね、後ろ一本ずっと地平線まで道やん。で目の前も向こうまで地平線まで道なん。
たまに映像で見ますね。
そう、うん、ほんとあんなとこであったの、カンザスシティっていうとこ。でも左右は全部あの草ぼうぼうで、はいはい、そう一本道がね、地平線から地平線までなんよ。でそれ走ってて、自分の車しかその360度の視野の中にない経験を初めてしたんやけど、はい、あ、今なんか生命体私だけやわって思ってね。でもその後ろもう一本道ね、バックミラーに映ってるのが今走ってきた道が一本道、
うん、
今から走るのも一本道、
うん、
もうね嫌になった。その感動とかじゃなくて、
うん、
これいつまでなんかだからもうアクセルベタ踏みで何にも障害がないんだもん。
ですよね、
うん、
よそ見しようが何しようが。
そう、それでね、うん、エンジン焼き付いた。
マジっすか。
ヒッチハイクしてトラッカーに助けてもらって、これ冗談抜きで車引っ張ってもらって。
何やったんですか先生それ。
何が？その時一人。
一人で。
そう。
へえ。
もう泣きそうやったん時。
ヒッチハイクしたんですか一人で。
した。
すごいなぁ。
だってそれしか仕方ない、車壊れてんもん。
へえ。すげえ。でもそれぐらいでも、まあ、何もなかったら思んないですもんね。
思んないところが怖かった。怖かった、
ね、
うん、でマウントロッキーってあのなんだロッキー山脈か、うん、ロッキー山脈を越えたあたりのとこでね、ものすごい気候が変わるのよ、
うん、
でも氷とか降ってくるの急に、
うんうんうん、
ですっごい寒なったら急にバカバカって巨大な氷を降ったりとか、なんかどうしたらいい、
危ないじゃないですかめっちゃ、
私死ぬと思った、
うんうん
うん、だからもうその時助けて、もうなんかトラッカーになんかされるかもって思ったけどね、
はいはいはいはい、
一瞬。でもここに一人ぼっちでいるよりはと思って命がけに。
ですよね、危ないですよ。うん、先生、まあ、先ほどの人生のボタンのかけ違い、
うん
うんうんうん、って思ってる人がいてる、たくさんいてはると思うんですけど、うん、まあ、先生的に、仏教的に、そのボタンのかけ違いの、
うん、
なんていうの？直し方っていうか、
うん、
捉え方、
うんうん、あのね、かけ違いって、っていうことは人生には実はなかったってことでした。私はかけ違いだと思ってしまってたんだけど、かけ違いっていうのじゃなかった。その経験が次のステージに行くのに必要だった。 逆炎の墓穴でした。でもそれが分からなかった。
そうですか。
だからなんか逆炎の菩薩を払いの器用として死んじゃえみたいなバカなことをね、若い頃に2回もやってしまった。
そうですか。またゆっくり車の中でお願いします。
そうね、はい、今日はこの辺で時間が来てしまいました、はい、それでは、お別れの曲です。再びイーグルスのナンバーからニューキッドインタウンをお届けしながら今夜お別れしたいと思います。それでは皆さん来週までお元気で。滝本浩生でした。
桃田達人でした。
おやすみなさい。
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come late.Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while,
映画好きのあなた、木曜夜6時はラジオの前にスタンバイ。映画のコーナーでは公開されたばかりの最新作品の感想をいち早くお伝えしています。木曜夜6時はうさぴょんのメイクユアスマイルでお楽しみください。
ラジオ岸和田が午前0時をお知らせします。